ャストオンルーフトップ。
フリーランスもう個人媒体みたいな人だったよ。
効果の中で割となんかこう DJ イベントみたいなのが割といっぱいいろんなところでやってて、
多分そこには多分みんないて、多分俺たちが見つけれて、多分今もそう。
効果って全然出てこないなと。
おはい、ではポッドキャストオンルーフトップ、こちらのシャープ36を、収録していきます。
はい、はい、
これなんかシャープじゃねえとかっていうね、ほら結構スキャンダルのファンダムを中心に外国の方とかもいるから、うん、あれはシャープじゃなくてナンバーって読むんですよとかって、
うん、
いや知ってます、
そうなの、俺は初め知らなかった。
ほらナンバー何っていうシャープを、まあまあシャープ何とかって言いがちだし、まあもはやそう呼んでるみたいなところあるんですよ。
え、を言われた
って、なんかなんかチクって言われた、結構ある、あれナンバーですよみたいな、知ってるけど、
ここでアンサー返してる、
知ってるけど違うの、俺ここでだからその俺が知ってるよって話じゃなくて、大事なのは、はい、なんかその英語とかもよく僕らさ和製英語だからかっこ悪いよみたいな感じに言いがちなこととかあるじゃない、なんか和製英語ってあるじゃん、
はいはい、
うんうん、あちょっと今パッて和製英語が出てこないけど、例いい例がね、でもなんかほらそういうのさ、ほらあれって本当は日本人が間違ってんだよみたいなのあるじゃん、間違っちゃってんだよみたいな。でもなんか海外に行くと意外とその、ま、英語が間違われた発音のまんまその国語みたいになってるパターンって結構ある、
はいはい、
だからそれ、ま、なんかメンタリティの違いだなっていう。面白くないかこの話、別に。
いやいや、掘り下げてもいいんだけど、うん、あの始まった方がいい
です。あ、そうかそうか。そうです。はい、まずは今日も、ルーフトップ高江助、そして土屋文彦、
はい、
そして声の小さい放送作家大野圭介さん。
いや、声小さくしてん
だよ。してんだよね。
そうだよ。
はい、知ってます。うん、と今日はもう一人ルーフトップのスタッフ呼んでます。
はい。
はい、平井美優です。
よろしくお願いします。
お願いします。みゆう、みゆ、みゆうだ、みゆう、
はい、
いいじゃない。名前の由来とかあんの？
え、
聞いたことある、そういうの、ご両親っていうか。
お母さんとかが言ってたのは、流行ってたらしいんですよ、そのみゆうっていう名前が、その当時。
なんか、あの、その世代いるよね、でも。
そう、なんかアニメですかね、
あ
にあったって言ってて、それでなんかその名前が流行ったらしくて、どうしてもその名前をつけたいと。で、なんかそんな名前になったらしいですね。
気に入ってんの？
まあ、親がつけたくない名前なんで
ね大事にして、はい、依頼はですね、はい、今、ルーフトップで言うと、久保田海、
はい、
そして穴爪、
はい、
イカロスの担当マネージャー。
そうです、
はい、で、もともと福岡にいて。
そうです。
久保田の友達？友達って言っていいの？
そうですね、友達ですね、う
ん、友達だよね。
めちゃくちゃ仲いい友達でした。
年も一緒だし、
いくつだっけ？
23歳。
なんて本当に、まあ、あとね、30回ぐらい失敗できるよ。
まあまあまあまあ、
そうだよ。
23は
何やったっていいよ。
え、オンさんは23歳の時いっぱい失敗したの？
うん、してない。だって学生だ、学生だもん。
あ、学生、
うん、
え、学生だけど失敗とかするじゃん、いっぱい。
いや、してないよ。
あ、そうなの、
うん、
失敗って何？
いや、そうなると思った今。
失敗って何？じゃあさっき言った失敗って何？
いやいや、ほら、仕事すっぽかしちゃうとかさ、
お
仕事辞めちゃうとかさ、
お
12人ぐらいと付き合うとかさ、
お
そんなんで、いくらでも何でもやればいいじゃん。 お金500万ぐらい借りるとかさ、
なんか全部別に失敗に聞こえないね。なんか
いやいや、失敗なのよ、今の子たちにとって。
あ、
そういうのってすごいね。あなたみたいな人とはまた違う世界が広がってるん
で。そうなの、
若い子たちには。
ツッチ失敗したことある？
失敗あるよ、うん、あるけど、うん、今客観的に聞いてると思ったら、確かに英介君の言う失敗は、うん、あの俺たちからすると大失敗かもしれない。
俺ね、大失敗いっぱいしてきてるじゃないですか、うん、ツッチ目の前で見てたこともたくさんあると思うけど、うん、俺なんて恥ずかしさの歴史しかないから
ね。俺は知らないのよ、
うんうんうん、
むしろ
あんまりね。
でも別にほら、そうであっても生きてるわけじゃん。
いや、だからほら、ここにはあんまり出たことないけど、うちのオグちゃんとかね、
うん、
恥ずかしい人だなと思って見てると思うよ、俺。
いやでも別にずっとやってるわけでさ。
いやいや、
まあ、全然大丈夫だと思うよ。
平井の話だって。そう平井の話だって
。いや、23とか言われちゃうとさ、仕事なんてしなくていいよって思っちゃう。うん、
今日はでもさ、平井とどんな話をしていこう、もちろんその平井が担当してる久保田やね、夏目たちの話も、イカロスの話もしていきたいんだけど、うん、まずは、平井は、今年入社じゃないですか、
そうです、
2021年ね、4月入社、
はい、
まあ、ちょっとその前も関わってくれてたけど、うん、はいはい、要は、はい、コロナ禍の社会人1年生、
うんうんうん、
2期目みたいな世代なわけじゃないですか。これ多分歴史に残ることじゃないですか、大野さん。
そうですよ、
ね、
よくぞ、ね、
就活とかも違うの。
そうそうそうそうそう、
めちゃくちゃ大変でした。
そうだよね。
え、何してたんですか、福岡で。
俺ちょっと、
そうか、本人これコンフィデンシャルな子だった
んですよ、はい、これだから久保高い我々ね、あの発掘しやってました、うん、そしたらその友人だったけど、どんな感じで関わってたんだ。
そもそもその久保田に関わり始めたのが大学生の時にラジオに出てって、でその時にあの久保田海っていうのを YouTube で見つけて、でその私がやってたラジオの、まあ、なんかカレッジチャートっていう、
恥ずかしいよ、ラジオやってた人が、
そうそうそう、
めちゃめちゃ恥ずかしいよ、プロじゃねえか。
地元でラジオやってたんだよね。
どこで？
ラブ FM。
一流だよ、一流 FM。
平井ブッキングするメール来た時点で俺はそれ気づいてたよ。
いや俺だそれはちょっと待って、
いや俺知らなかった、ま
あ、それは俺だって気づいて、
恥ずかしいよ、ラブ FM の
人にさ、ラブ FM で喋ってた平井が、はい、
そうなんです。でなんかまあ大学生でカレッジチャートっていう、うん、はい、あの大学生が作るチャートを作ってて、
すごいです。
でそれに久保田が反応してくれて、え、じゃあちょっと会ってみようよって言って、うん、あったのがきっかけで、うん、まあ、そこからなんか久保田をラジオでかけたりとか、あとなんていうんですか、福岡の CD ショップで久保田の CD を一緒に売ったりとかするようになって、まあなんか仲良くなったって感じですね、うん、
もうね、フリーランスもう個人媒体みたいな人だったの
よ、
ね、
本当ですよ。
でその噂をやっぱり聞いてさ、うん、もう土すぐさ、もうあれごと引っこ抜くからぐらいの感じ
です
。
簡単
でした。で、なんかその久保田海が明星 TP を、うん、
ね、
出した。で、おととし、まあ、年末に出した時の、うん、福岡のコロナになる直前だよね。
そうです。
福岡のインスタライブで紹介された。
おお。
そう。で、ちょうど久保田やがスペシャルから1枚目出して、
うん、
ちょうど輪廻やり始めたくらい。
うん。
うん。そうだった、
うん、そうそうそう。
だからまあ一回平井はもうさ、ツッコミどころっていうか、そのすごいとこいっぱい、トピックいっぱいあるから、うんうんうん、ちょっと一個一個いじっていかなきゃいけないんだけど、はいはい、まあ、そもそもね、だから平井がうち入るって決まったけど、僕半年ぐらいは直接肉眼上は会わずにね、うん、あのオンラインでリモート面接し、うん、そうそうそう、リモート入社し、リモート定例会みたいのは毎週のようにするも、やっと会えたのはいつぐらいだ。
だって福岡にいたんでしょ。
もちろん
今は東京な
の。今東京って、まあ東京っていうか関東圏に、
うん、
そうだね。だから新年会やろうみたいなのも、だから
はまらずに、ずっと会えずに、やっと年明けて4月のちょっと前だよね、きっとね、会えたのはね、3月ぐらいにこっち来て、はい、その時に初めて会ったんだ。
ちゃんと大学は卒業されたわけ。
はい、卒業します。
そうですよ。
いやいや、わかんないね、今あまりにぬるっとしてるからさ、そのままもう引っこ抜いてさ、大学もそのまま来ちゃいましたみたいなのかなと思った、
ね、それこそ大学に入って、まあ急にさ、もう去年っていうか、まあ急にね、ルーフトップに入るっていう選択肢ができたわけだけど、その前は就職とかどうしようと思ってたの、将来っていうか。
そうですね、もうけど元から音楽業界に入りたいっていうのは、やっぱラジオとかやらせてもらっててあって、まあ、ずっと受けてはいたんですけど、やっぱりなんかコロナの影響で20社ぐらい飛んだりとかして、もう全部なくなったりとか、もう連絡つかない会社とかも出てきたりして、
あ、じゃあ滑り止めでうちに入った
んですか。いやいや、そんなことは言ってないですよ。
いいじゃん。
まあいいです、いいです。いや、うちは大ウェルカムなんですけど、
そんなこと
は言ってない。あ、そんなにいっぱい受けてた上でうちを選んでくれたんだ。
ぱい受けてて、まあ、土屋さんにも相談をしていて、うんうんうん、そしたらうちに来ないって言っていただけて、うん、まあ、面接受けてみない、うん、って言われてっていう流れでしたね、
はいはい、うーん、すごいね。
まあ、それだってオンラインだからね。
そう、オンラインだし、
オンライン面接っていうのもさ、やったことがないから、うん、実際、うんうんうん、まあまあ就職もしたことがないからわかんないけど、うん、
でも一応なんかそれこそさ、あのリクルートスーツみたいなの着てくれてさ、
そういうもんなんだっけ。
でも難しいよね、ああいうのって。なんなら私服見たいっていうか、その変な意味じゃなくて、はいはいはい、うん、なんかね、そういうの、そのパーソナリティ見たいみたいなところあるじゃない。
そうそうそうそう、
難しいよね。
面接第一声、そんな服着なくてよかったよって言われて。
そうそうそう、
いやでも他のオンライン面接はみんなそうなの。
そうなんです、
まあ、
みんな
やっぱ、まあ、それはそうだろうね。
まあね、怪我はしないよね、
うんうんうん、そうね、怪我
しない、そう、怪我しないよね、
まあ、間違いない、うん、
でもあれって家からやるわけじゃない。
家から、
家でした。
下パジャマで上スーツとかでも、まあまあ最悪いける
ってこと、ね、これね、よくそういう話聞く、言うけどさ、うん、実際いる、そんな人。
いや、うちの娘とか逆に面倒くさくね。オンライン授業大概そうよ。
あ、そう、
上だけジャケット着て。
あ、マジで。何の、何のメリットがあるの。
下は面倒くさく
ない。
面
倒
くさくない。俺全然上も着替えたら、下も着替えたいんだけど。
いや、今の子たちはもうそういう合理性があるん
だ。なるほどね、うん、そっかそっか、合理性ね、うん、合理性、ね、あ、まあまあ、
いやだから、うちのおじいさんがね、明治生まれのおじいさんが、うん、あの床屋行くっていう日に、うんうん、頭洗ってから行くわけ、うん、でバカバカしいじゃんってみんな言ってたの。
ああ、どうせ洗ってくれんだから、
洗ってくれんだから、ね、いやいや、行ったら失礼だみたいな。
わかる、おじいさんは。
そういう、そういうのあんだよ。
あるあるある。
俺もわかんない、その気持ちは、うんうん、だから今の若い人たちはそういうのあんまないんだ
と、うん、だってさ、歯医者行くなら、もう歯磨いてから行くよね。あ、それはまた違うか。それはまたちょっと違うか。
でもなんかまあそういうさ、わかるよ、わかるわかる。
エチケット。
あのトイレしてさ、うん、高校の時気づいたの俺、うん。トイレしてさ、ごめんね、男だけで。
ごめんね、本当に。
片方だけパッて洗う人は格が低いと思ったの。
あー、手をね。
手を。
うんうんうんうんうん。うん、そうか。
で、俺すごいクラスでそれを言って、あ、もうあいつバカだなって話になった。でも、それでもやっぱり両手で洗うっていうさ。でも風邪ピッてやること多いじゃない。うん、
なんか言いますよね、うん、そういう人、うん、
それはダメだろうっていう。
そうだね。
あとハンカチを持った方がいいって大人になっても、
ね、俺はうるさい、
俺忘れがちになっちゃうけど。
俺はうるさいよそれ、う
ん、関係ないよね、
その話。あ、そうだね。何の話だっけ。リモートで下を着替えないってやつね。でも実際私もそうでした。
そうです、そうなん
です。ルーフトップの面接の時もそうでした。
それは
分かんないけど。あ、でもそれぐらいの話だ。まあ確かに見えてないしね、情報としては。でも黒澤明監督にはそれは怒られると思うよ。黒澤明監督はこう病院のシーンでなんか棚があって、その棚をスッて引き出し開けるのって、おい、薬が入ってないじゃないかって言った。
でも そういうことだよね。そういうことなんだよ。
でも映らないじゃないですかとは返せなかったらしい、その人は、うん、もう
すいません
でした、ね、全てを察して、うん、すいません。
スキャンダルのハローワールドのツアーのそれは本当に入ってた。
そうそうそう、
なんか飾り、
そうそうそう、それ、まあ、その時も俺黒澤明のその話した気がする。
それで2回目だな。
でもまあそういうことよ、そういうことよ、本当に、うん、
なんか出ちゃう気がするよね、その 上にも。
そうだ、なんか
締まりの
俺も言ったのよ、うん、いや下も着替えろよと、うん、いや面倒だってあるいもん、うん、どうせ先生見てないし、こんな40人も見て、
まあ、確かに
ね、うん、盾なんて言うこともないし、うん、みたいなこと言うわけ、うん、だからまあそうね、うん、と思ったけど、でもそれが今の子たちのスタンダード。
なるほど、うん、まあでもこのオンラインというとこのやっぱ難しさというか新しい価値観ですね、それはね、
まあ便利なとこもあるけどっていうこと、
うん、そうそう
そう。俺から聞きたいことあ
るいいよ、聞いて、聞いて、
うん、真面目な話でいいの。
何、仕事の話とかし始めない。
単なる打ち合わせになっちゃう。
じゃあ
音楽の話を聞きたい。
なんかさ、その福岡でさ、うん、その久保田くん見つけた時ってさ、うんうんうん、なんか東京にいるとなんかそれをタイムリーで俺キャッチできてなくて、うん、久保田会を偶然東京で見つけてそこら辺を掘り下げて全部知ってったんだけど、うん、なんかあのシーンっていうのはずっとあったの。
あ、そうだね。
え、それはさ、ツッチーも知らないことなの。
いやいや、ある程度は把握してるけど、
なんかそう、うん、どっちかっていうとそこから掘ったって感じ
です、うん、俺だからツッチーとかさ、はい、エースケ経由で、うん、久保田海見せられたわけよね、うん、はいはい、デッドタイム見せられた、うん、すごいね、面白いねって来て、こういうシーンあるらしいって聞いてるから、
うんうん、そう、平井はなんかそこの福岡ユースカルチャー、まあ、九州ユースカルチャーかもしれないですけど、うん、そこのやっぱ中心人物だったんで、
うん、どうだった
の？その久保田海と同時期には誰がいたの？
うん、メガシンの助、
まあ、そう、そう、メガシン君は、まあ、それは土もねよく言ってるし、
うん、そうなんだ、
その辺、うん、あと与那緒とか、
だからそこが多分世の中がどう広まったのか俺ちょっと細かくは時系列わかんないんだけど、久保田海のライブを東京で見て、うん、2回目福岡見に行った時の、うん、バック DJ がメガシンの助君だった、うん、だから俺はバック DJ の人がメガシンの助君って人なんだって、変わった名前だなって思った入り方してた、
うん、そうだよね、
したら彼は彼がアーティスト活動してて、うん、なんかすごい人気なんですみたいなことで、なんかまあまあ周りから聞いてもらう、え、DJ もやってんのに彼もなんかやってんだ、うん、で、その与那緒とかもなんか確かに聞いてたけど、なんかなんか同時期には俺聞いてなかったって、もっと後に知ったっていう感じだから、うん、その久保田海は確かに見つけたんだろうけど、なんかその時期に流行ってたもの他に誰がいたの？
その時期に流行ってたの、
なんか世の中のオーバーグラウンドとはちょっと違うじゃん、うん、
そもそも久保田が急に出てきたの、それともその流れがあったの？
そ
の
そう、それ聞きたい、う
ん、けど正直久保田とかメガってのは YouTube で最初見つけてたんですよ、あで、あ、福岡にこういう子いるんだって思ってて、うん、そのタイミングでなんかメガに会った人がいるとか、まあ、近くにいたりして、うん、じゃあ私も会ってみたいみたいな感じで会ったりとか、久保田もまあ DM してきてくれて、じゃあ会ってみようよみたいな感じで会ったりとかしてたら、なんかこう呪術つなぎのようになんかいろんな、まあ輪廻とかもそうですけど、うん、
まずその今言ってたような友達コミュニティはどういうコミュニティなの？それはどっかのクラブに集まってたのか、うん、なんていう学校を中心とした何かなのか、どういうかコミュニティと言えるの？それは
なんていうんですかね、なんか福岡の中で割となんかこう DJ イベントみたいなのが割といっぱいいろんなところでやってて、そういうところに学生、まあ、同い年の子たちってめっちゃ集まってて、音楽好きの子たちって集まってて、うん、その中で会うことが多かったりとか、うん、あとなんかまあコモエスっていうカフェがあるんですけど、うん、そこに割とアーティストが集まることが多くて、うん、まあ、そこに与那緒が働いてたりとか最初してたんですけど、うん、そこでなんかライブやってたりとかしてる子がいたりとか、なんかそういう場所が点々としてて、そこにみんな集まって友達になるみたいな文化が福岡の中ではあるかなとは思います、ね、
だからさ、大人たちはさ気づくのがさ時差であるけどさ、なんかちょっと難しい話なんだけど、多分そこにはみんないてさ、なんかもううちいろいろ新人やってるでしょ、うん、でその最初久保田海ってベッドタイムキャンディーってリチャードも撮ってたの映像ね、うん、でリチャードもわりかし味方界、身内界隈で輪廻の部分も撮ってたりとかして、うん、でまあ、久保田もちょっと人気出てきて、輪廻もスノージャム当たって、うん、あの心東京でもいろいろやるようになってきたぞっていう年に、うん、ふと リチャードの YouTube チャンネル見たら、うん、穴爪も撮ってたじゃん、もうすでに、はい、で今うちでやろうとしてる絆くんももうすでに MV 撮ってたじゃん、うん、リチャードが、だから多分そこには多分みんないて、うん、多分俺たちが見つけれて、多分今もそうだと思うんだけど、見つけれてないのが多分、だからリチャードとかが一番なんか情報持ってんじゃんってことになんか途中で気づいたっていう、
ああそうです、
うん、なんかみんなお願いしてるみたいな、
でもそういう意味では平井もそういう感じだったってことでしょ、
でもさ二十数年音楽業界仕事してるんですよ、福岡って不毛の地って言われてた、
へ
え、要は出てこないと、
浜崎あゆみは、
いやだから、うん、ドカンって行く子がばっかりだったわけ、
あそのメジャーみたいな、そういう意味でね、
近川くんとか、
はいはいはいはい、
要は福岡のシーンっていうのは不毛と言われたの、う
ん、あ東京ではそのカルチャー的に育っていくんじゃなくて、なんか突発、うん、突然変異みたいにドカンって大スターが出るけど、
大阪には大阪でちょっと高貴で、
はいはいはい、切磋琢磨したような
バンドがあって、はい
は
い、出てくる、
京都は京都でとか、
京都は京都 で、うん、で DJ 文化があって、福岡って全然出てこねえなと、
う
ん、で明太っていうのは、明太とも今思えば乱暴なくくりなんだけど、
明太ロックみたいな、ね、
ロックが出てきてから、うん、その後福岡でこのシーンとはないと言われ、うん、でしかも東京からクラブを作りに行った人たちが、うん、俺知ってる人も3人太刀打ちできなかったって帰ってきたの、
うん、
作れない、結局 なんかちょっと違うんだって言って、うん、でもうほら福岡といえばこのライブハウスこっからみたいなのも、うん、東京には聞こえてこなかったので、福岡ってなと思ったら、
あれよあれよ、
ね、御社から、うん、わ福岡あるじゃんっていうのが来た感じ、うん、だから今土地が言ったみたいに情報が遅いからさ、
うん、でもそうだと思う。だからうちの会社特有の言い方になるけど、イベンターさんとかこれ相当時差で気づいてるって、うん、現地でさ、うんうん、
はいはい、
知らないからみんな
と思う、うん、そうかそう、
でえこんな人入るんですかってことに、うん、現地のこれバンドだったら絶対気づいてると思う、うん、だけどそれが多分クラブってまたちょっと違うカルチャーで生まれてるから、なんていうのだから、それ MC バトルも関与してると思うんだけど、ちょっとオーバーグラウンドとか事務所とかレコード会社とか違う括りの人たちが、うん、なんか要するに入りづらいというか、ちょっとなんか自分たちでもやれちゃってる、うん、セルフプロデュースができちゃってると思い込んで誰も行かなかったところな気するけど、う
ん、だなんかね、分かんないけどナンバーがあるとかね、
はいはいはい、
わーっと出てきたけど、うん、ゾロゾロゾロじゃないじゃん、
続かなかったんだ
ね、ナンバーがあるだけがポーンってきて、うん、ポーンじゃない、
うんうん、
で後から聞くとね、いっぱいいたんだって言うんだけど、うん、結局それが福岡のシーンっていう形で東京には聞こえてこなかった、うん、
確かに確かに、
うん、だからな、全然福岡ってみんな大好きでバンバン行くし、うん、ドームからなんか
アリーナやから小箱からいっぱいあるの
に、いっぱいあってみんな行きたがるし、
う
ん、
これはどうですか今この、まあ、東京から何年ぐらい、その20年ぐらい、
いや5年ぐらい、いや10年ぐらいよ、
10年ぐらい、そういう印象だっていう業界の人の言葉があるけど、うん、平井の青春時代10年ぐらいだと思うんだけど、 それどういう、そんなこと全然ないっすって感じ、
いや確かに、うん、その今出会ってるイベンターさんとかとの接点は全くなかったなって、音楽同じ、まあ、業界っていうか、まあ、そういうところにいたとしても、はい、そういう人と関わる機会は全くなかったなと思ってて、逆に福岡の中でそういうのを発信してる大人が何人かいて、うん、けどその人たちは東京に発信する力はないんですよ、うん、福岡の中では、まあ、例えばラジオ局とか、うん、テレビとかはできるけど、それ以降は何もないっていう、うん、だからそこで止まっちゃってるのかなっていう印象は、う
ん、平井はじゃあそこでなぜそこにその風穴というか、そこの高速道路ができたと思うの、なんか高速道路ってほどのことじゃないの、
まあでも何ら
かね、橋がかかったと言える
のができた、
うん、それはもう、
あ、でもさ、うん、もしかしたらそうかもなって今聞いてて思った、
そうなのよ、うん、もしかしたらそうなのかも、
そう、ツッチーがやっぱり久保田を見つけ、そこにの友達、仲間たちが輪廻、イカロスがいて、うん、で、一気にみんな、ほらやっぱあそこにあったんじゃんって、うん、ガーっていったっていうことなのかな、うん、
なんか手応えで言うと、うん、まあなんかこれ、まあ、裏方の人の名前ばっかになっちゃうけど、あの最初自分が昔バンドやってたでしょ、
うん、
でその時一番最後に出したのが、まあ、バウンディだ、バウンディって
あの、はいはい、アーティストがいるからちょっとややこしいけど、
そうバウンディって流通があって、はいはいはい、その担当のおばちゃんすら失礼だけど、うん、お姉さんが、スペシャに、
はい、
いたから、うん、そう、それがだから後に久保田を担当する人なんだけど、あれ自分のバンドも最後担当してた人、で唯一知り合いがいたから、うん、まあ、これいきなりじゃあ久保田いやうちでやると、うん、でじゃあメジャーとか持ってくことでもないよなって、うん、うちだからその時はじゃあ宣伝誰かと協力しなきゃなって持ってった時に、うん、あじゃあ聞いてきますって、まあ、よくある感じの、はい、あるじゃないですか、レコード会社とかだったんだけど、なんか翌日すぐ電話が来たら、いやもうすぐちょっと大至急事務所行くみたいな、うん、これ絶対やらせてほしいって言われて、うん、すごいテンションで来られたなと思って、まあ、一緒にやることになった、
うん、
で、なんかまずそこでやっぱスペシャさんってね、ずっと趣味役場でやってきて、まあ、イカロスは今お世話になってるんだけど、うん、なんか あのなんていうの、まあ、サブカル強いじゃない、
まあまあもちろんもちろん、
ね、まあね、
そうです、そうです、福岡にやっぱ視点もあって、うん、でそこにやっぱ福岡にキーマンの女性もいて、うん、なんかあの要するに若者の中で流行ってたっていうと変だけど、まあ、平井ちゃんたちがなんかアンテナ張ってたようなアーティストをバッて世に出す、
うん、
なんかきっかけをちょっとバッてみんなが入ってきたっていうのがあったんですね。でまず最初に久保田がいてないんだ
と、うん、でやっぱ地元の、まあ、それこそ平井たちみたいな、うん、そのまあ、ユースの仲間たちもいて、でもちろんキースラッグみたいな、うん、まあ、ああいう箱の功績もあるけど、うん、はい、でまあそういう各なんださっき平井が言ってたみたいな、なんかそのキーマンとなるような大人たちもいて、地元ではもうパンパンにその
いや
カルチャー風船は膨れ上がってる
わけですよ。ノートもあればさ、そうそうそう、いたっていうことでしょ。
でもさ、すごい面白いのはさ、その若者はアンテナ張って見つけてるんだけど、うん、さっきイベンターさんは見つけれてなかった、
はい、
これ小屋の人も見つけれてなかった、
うん、あ、そうなんだ、
ライブハウスの人も見つけれてない、 だからやっぱ俺もイベント、その久保田周りあそこみんなやるときにいろんな人に相談したけど誰も手を挙げないわけよ、うん、じゃあ俺はじゃあライブハウスの人に相談しようってなるじゃないですか、うん、コロナ前だし、うん、で俺東京名古屋大阪だったら大体俺横のつながりで行けるんだけど、うん、福岡で小屋ってあんま知り合いなかったし、うん、であの久保田のバック DJ もやってるけど、道吉パンピー経由でキースラックを紹介してもらって、でキースはあのサンドロンって言ったじゃないですか、
うん、サンドロンさんね、
あれはこれ初めましてって会いに行って、うん、これこれこういう風に、まあ要するにやれる場所がなくて、うん、でちょっと力になってくるライブハウスを探してるって話になった時に、まあ人づての紹介だったしいいですよ、でどんな人いるんですか、うん、で久保田とかリンダの話した時、はい、知らなかった、
あ、そっかそっか、
じゃ じゃあとりあえず一回なんか深夜イベントとかなんか15分枠とかやってみますみたいなノリで最初やってみた。
なるほど、なんかキースでみんな遊んでたってことではないんだ。
違う
の、
あれはだからむしろこっちが用意した。
やっぱり謎だわ。
だしさ、キースはやっぱさ、まあちょっともうちょっと大人でしょ。
ね、20代後半の人たちがイベントやってる場所。
そうだよ。
要するに多分見つけられてなかったんだ
よね。なるほどね。
サブスクとか YouTube 上では盛り上がってるんだけど、あの多分福岡の人はまだあんま、福岡の人とか若者じゃない人たちは知らなかった。
まああと。当時は、今は23歳とかだけど、まあ、出会ったぐらいの時は19、20歳だから、まあ、微妙に出入りできないみたいなところもあるしね、そういうところにね、うん、これからだったっていうことも言えるのかもしれない。
でもさ、それだけのなんかこう、なんかあったわけでしょ。
あったんだよ、
鉱脈が。
そうそうそう。
いや、でしかもその鉱脈がある何らかのその熱いシーンがあったわけじゃない、うん、それがすごいなと思った。
っていうか、だから平井とかが、まあ、その作ってる中の一人でもあったってことじゃないの、それは。ね、それを。
いや、そのメンバーとしてワイワイやってたわけ
です。でもすごいよね。なんかまあ、まだ未来がある話だからどうなるかわかんないけど、うん、なんかでも全国的にそういうこと起きてるじゃん。ね、だってバトルでアリーナ埋まっちゃってるわけだから、大概な。じゃあその人らがライブで埋めれるのかって言ったら、そんなことは決してないですし。まあ、格闘技と一緒だと思う。
あ、でもまあそこにさ、旬みたいのがいたっていうのもでかいのか、彼らにとっては、ま
あ、あるし、福岡のシーンに至っては、だからなんか、うん、あの久保田は確かに先に出会ってるけど、うん、その次のターンは全員一緒に出会ってるから、
そうだよね、
リンネもイカロスも旬もリチャードも、うん、せーのドンで出会ってるから、なんか、うん、これで、なんていうの、誘ったけど本気でやってないやつもいたわけよ、その中
に。はいはいはい、
うん、まあでもそれはそうだよね。
そうそう、もちろんもちろん、ね、あの、いや僕はちょっとそういうモチベーションでやってないですっていう人もいたんだけど、うん、それも入れると結構面白いシーンがすごいやっぱ、うん、明確にあって、
いやでも そもそもそんなことができたのは、うん、シュンがそのトラックをやっぱ作れたからっていうの
はあるじゃない、まあまあね、
だってさ、それこそさ、軽音楽部で楽器はめちゃくちゃいっぱいいるのに、なんかドラム上手いやついると急にそこが全部のバンドが動き出すみたいなのあるじゃん。でそのドラムのやつはなんか4バンドぐらい掛け持ちしてるみたいなさ、うん、でなんかそういうシュンみたいな存在は大きかったね。あいつトラック作るらしい。はい、じゃあちょっとね、今日は、こう平井を招いてね、招いてってじゃないですけど、あの平井を呼んで、福岡のユースカルチャーというか、はい、でそこが実はその橋になってその土だっていう結論にまで至りました。
いやでもそれは自負した方がいいと思う。それあんまりあの責任が出ちゃうからさ、
ツッチーはこういうとこで、まあそう俺だよねとか言わないから失敗しないんですよ。
言うとやっぱりそれはもう崩してやろうって出てきちゃうからね。
そうですね、さすがツッチーです。もうこれ以上絡むなっていう感じの空気出てる。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。